はい、トレンドウォッチでございます。お届けするのはビジェと
コロンと
ヨケンです。
はい、
長いよ
イントロが2小節ぐらいあったね。1小節でよかったな。
半分だな。
あのこれね、本番が始まる30分前ぐらいに、
うん、
あの iPad の、あのガレージバンドでさっさっと作ったやつです、うん、プリセットを組み合わせて作ったやつもうやっつけですな。やっつけでこのぐらいできるから大したもんだよねって思うな。
いや、時間たっぷりあるんだからさ、うん、もうちょっとしっかり作り込んだらいいじゃない。
あの、いや、オリジナルで作ってるやつあるけど、それ YouTube の方のオープニングにしたかったから。
そっか。
うん。あとはストーンズっぽいのがあったけど、それちょっといまいちなんだよ。なんかこの、いい、喋りのこのフィーリングに合わないんだよね、多分。
なんでこれ音楽変えたんですか？
あのね、あの、ライブでさ、YouTube で流してんじゃん、ライブを。
はいはい。
あの、どうもね、今まで付き合ってた BGM がね、
うん、
スポンサー入れられないみたいなのよ。あの CM。
これなんで？あれフリーでしょ？あ、フリーじゃないわ。買ったやつじゃないの？
フリーじゃない。なんかいろいろあるんだよね。だから YouTube で BGM するときは YouTube の音楽使うのが一番無難か、自分が作るかが無難っぽいね。
いや、自分が作ってもさ、それが何かにすごい似てたら勝手になんか認識されるみたいなこと言わなかったっけ？
大丈夫じゃないの？わかんないけど、
まあ判定されることはあり得るみたいですね。
うん、まあ大丈夫じゃない。まあそうなったらなった時で考えましょうかねっていうことで、まあとりあえずサクサッと今日ね作ってみましたが、
はい。
東京が120人ですよ。
ね、増えてるね。心配だね。
うん。
まあたまたま先週ね、大丈夫なのかよっていうお話をしましたけど、
うん、
やっぱ大丈夫じゃなかったね。
うん、
一体何なんだろうね、東京アラートって。何だったんだろうね。夢の話なの、あれは。
もう随分昔のことのような気がします。
で、なんだっけな、西村経済再生コロナウイルス担当大臣？
はいはい。
あれももうひどいね、なんか。なんか昨日の記者会見で半切れみたいになっててさ。
私それ見てないのよ。
多分アベマ TV とか見るといいよ。
うんうん。
なんか記者に突っ込まれるのよ。だから100人に言ったじゃん。だからどうなんすかみたいなこと言うのよ。
うん。
で、それの返答がさ、
うん。
感染対策と、経済を同時に回していきますしか言わないのよ。
うん？
いやいや、それは初めか分かってんじゃんって話じゃん。てめえに聞いてるのは、その方法なんだよって思いながら。
そうだね。だから、120人に増えましたけど、うん、その両方を、両立していくために、どうしようという考えなんですかっていう質問なわけよね。
うん。だから、何、再自粛要請みたいなの出さないんですかみたいな質問なのよ。
うん、うんうん。
それに対して、いや、やっていくんです、みたいな。バカなの？ひっくり返るよねって思うよね。まあ、これがやっぱり今の政治家のレベルなんだろうね。だから、うん、東京都としては明確な数字を提示しない。
うん。
だから、ふわっとやるってことでしょ？
うん。ふわっとね。
うん。基準が数字化されない。だから、都民と危機感を共有できない。決めるのは私たちがふわっと決めます。みたいなことだろ、
うん。
で、それに対して政府は、いや、明確な基準を決めるべきで、都民とそこを共有しなさい、みたいなことも言わない。で、うん、担当大臣は、経済と対策を一緒にやるんですって。だから、やるのは初めから分かってるよ。その方法を聞いてんだ、こっちは。誰も答えない。誰も、だから、それは東京都が、みたいな話だよね。どうすんだろうね、ほんと。
全部が噛み合わないよね。
噛み合わない。
その、と、政府は、あ、私も端から端まで全部見てないよ。
うんうんうん、
BJ みたいに昼間家にいるわけじゃないからね。
うんうんうん、
でも、なんか、政府は、自分たちは言うだけで、
うん、
やるのは、県なり、都なり、でやってね、みたいな感じ。
感じだろ？国は、さあ、みたいな感じだろ？
うん。言うことは言うけど、うん、実際やるのは、県だったり、
うん、
党だったり、うん、府だったり、うん、みたいな言い方するし、うん、じゃあ実際その党なりはさ、うん、まあちゃんとした数字が出てるのか出てないのか、
うん、
なんかアラート赤くなったねぐらいな感じだしさ。
そうなんだよ。
結局
いやアラートはもう出さないっていうの、赤くしないっつんだよもう、
うん、うん、で結局、うん、その専門家の皆さんが、
うん、
いや自分たちのね分野だからってことで一生懸命言うんだけど、
うんうん、で政府はその専門家もクビにする、するだろ、
うん、だって彼らは経済のことはわからないからみたいな、うん、いやいやいや
いやいやいや、だから西村担当大臣に聞いたんだよ。したらその方策何にも答えないじゃねえかお前ら。ほんで、その感染症対策も厚生省がこういう風にやるってこともないだろ？で、東京でどういう風に病室が増えてて、どんな感じになってるかなんか全然わかんねえよな。まあ、都民の人わかってんのかな？
だからね、
うん、
その、結局、はっきりとしたことを誰も言わないし、
うん、
こうしていこうで引っ張っていく人も誰もいないし、
いやそうなんだよ、
もうなんかチューブラリーンで私らはそのおのおの頑張れって頑張らされてるっていう感じ
がするよね。なんだこれって思うよな、
うん、
本当に。
だから今日 BJ にも話したんだけどさ、うん、まるでゾンビ映画みたいだねっていう話をしてて、
うんうん、
そのゾンビが出たぞ、
うん、
あっちでゾンビがなんか人食ってるってこっちにもゾンビがいるらしい、うん、みたいな、なんか、うん、あの未知の状況に、うん、なんか立たされてね、
うん、
私たちがでこっちの方ではなんか勇敢にちょっと戦ってみよう、うん、こんな方法がいけるみたいだってやってる人がちょっといたりして、うん、であっちの方は必死でこう隠れようって頑張ってる人がいて、
うんうんうん、
でも政府の皆さんは、うん、状況がよくわかんないから、右往左往してて、
うん。
で、どうなっていくの？私たち食われるの？みたいな状況に、置かれてるような。
そうだよ。だからゾンビ映画の楽しいのはそこなんだよ。
ただ、ゾンビ映画の場合は、うん、そこで、ちょっと、ヒーローみたいのが出てくるじゃん。
いや、だから、ゾンビ映画の方がまだ立ちいいのは、うん、ゾンビを頭ぶっ飛ばしたら死ぬってのはわかってるから。うん、コロナウイルスはよくわかんないんだよ。だからより立ち悪いんだよ。
そもそも見えないですからね。
うん。より立ち悪いから。
うん。
いやー、だからほんとなんか言ってることもちんぷんかんぷんだなーと思うのは、小池のババアが言ってたよ。事情が違うと。前の100人と。
うん、うんうん。
前はお年寄りが多かったと。で、今は若者が多いと。
うん。
だから大丈夫だ。それどんな理論だよって思うよね。ジジイババアは行動範囲が決まってるからいいけど、若いやつ歩き回るんだよ。何トンチンカンなこと言ってんのって思うじゃん。
死者数さえ出なきゃいいって発想ですよね。
そう。バカじゃねえのって思うよね。
本当に数字しか見てないんだ。
そう。だから本当に、だから、まあ、これ、政府にもなんとなく感じるけど、
うん、
科学的な解釈を しきれないよね。自分たちの信頼できるものしか見ないみたいな。もう正常性バイアス感が半端ねえな、こいつらと思って。
っていうか、なんだろうな、良くも悪くもふわっとした感じでなんとなくうまく抑え込めちゃったんで、
うん、
そのままふわっとなんとかなるっていう感じで思ってんじゃないですか。
だろうね。なんだろうって思うな。
全体がふわふわしまくりですよね。
そう。いや、その若い奴らがなってるからこそ、しっかりと行動範囲限定していって、潰していかないと、より低く広がる可能性あるからね。
うん、作戦で発生してることが多いんだったら、そこに対してだけピンポイントで、もう県、都が保証しますから、休業要請してくる、出すとか、
うん、
いくらでも具体的な方策はできるはずなのに、それもやっぱりやんないし。
そうそうそうそうそう。覚悟決めりゃね。
うん。
だってもうみんなお金ないんだもん、どこにも。多分知らないけど、お金は出したくないの
よ。いやだからもうなくてもやんないといけないじゃん、もうこれは、
うん、
もう1回10万出したから、それ以上巻きたくない。
いやだそれこそ、まあ、山本メロリン級が言ってるみたいに都債発行するとか、
うん、
地方債発行するとか国債発行するしか手はないじゃん、うん、もう金調達してくるんなら、うん、それ覚悟持ってやれるかどうかだよ。 いや、だから本当にね、ブラジルの大統領の方が政治家の筋としてはよっぽどいいなって思うよね。私は何にもやりませんって言うだけ偉いよ。ブラジルの大統領の方が。政治家としての筋はそっちの方がいいよ。やってますっていう体じゃないもん。
だから、
うん。
リーダーシップがあるってこと、ね、
あるよ。で、やらないっすって言ってるんだから、みんなが反発しようがなんでしょうが。
確かにね。
その意見が、
うん、
科学の、まあ、正しい情報をもとに、導き出された答えなのか、どうなのかは別として、
うん、そう。
本人のリーダーシップが、
そう。
しっかりあるっていう意味だよね。
だから政治家の素養としてだよ。言ったことが誰に責任があるのかも明確だし。
うん。
だからこれが間違ってる可能性があるよ。
うん、
でも少なくとも、いやもうやらないんすって言った彼の責任は問われるわけだ、後で。
うんうんうん、
それは今の政府とか東京都知事より政治家の筋としては立派じゃないと思うよ。
確かにね。ちゃんと自分で、うん、なんだ、自分の意見を表明して、それに沿って行動してるっていう。
そういうこと、そういうこと。だから、マスクなんかしないんすって言ってんじゃん、もう。
そっか。
ブラジルのね。
うん。そっちの方が全然立派だ。その、政治家の筋としてはいいと思うよ、そっちの方
が。まあ確かに、ね。
うん。やってる風は出さないもん。
うん、うん、うん。
アイデアもない、みたいな。なんだこいつらって。本当に思うけど、いや、だからまあ、東京がロックダウンしてくれてて、もう一歩も、東京都から出ないならいいんだけど、そういうわけにはいかないから大変なんだよ。うん、周りが巻き添え食っちゃうから、しっかりしろよ、ってのはすげえ思うよな。
で、なおかつこの状態で、旅行関係策で大量にお金を投入しようとしますからね。
そう。だからまあ、山口県に来ることは滅多にないけど。
いや、わかんないですよ、それは。
その、だから見える人に言っといたら、沖縄警戒しとけと。うん、こらガチでやべえぞと、
うん、
っていう感じプンプンするよね。なんか
まあこれで旅行喚起策でみんながみんななんだ、
うん、
半額ぐらい補助されるのか、
うんうん、
まあいつからかまだはっきり決まってないらしいですが、8月初旬から始めたと言われて、それお盆にもろ当たるじゃんって
思
って
、まあまあ
それは狙ってるんでしょ
う。そう、
いや、お盆なんか何もしなくてもみんな動くんだから、そんなところに5回投入したらどうすんのよって話なんですけど、ね。
だろ
う、しかも今決まってないって、今の時点でね、お盆の予定決まってないって、いや、もう遅いよ、あんたも。決まってないともう遅いんですけどって。
そう。
遅いっていう、
ね。いや、だから本当にその PCR 検査がどういう、あれ、どういうふうに増やすのかも全然わかんないし、いや、何やってんだよ、一体って。
もうだってさ、最初言ってた、その安倍さんが言ってた、1日、
うん
1万件だったっけ、なんだっけ、うん、具体的な数字忘れたけどさ、うんうん、その話なんかもうどこ行っちゃったのって感じだよね。もうよく
わかんないよね。
増やしますって言って結局増えてないっぽいんですけど、
うん、
のまんま来てるよね、今まで、うん。で、チャンスだったのよ。その、全国的にね、数が減って、うんうん、で、まあそのね、うん世の中動き始めたことで、うん、特に今言われてるその夜働いてる皆さんのところがちょっと感染者が増えてると、うんうん、まあもちろんみんな働かないと食っていけないからね、
うん、
働いてそこ増えてる増え始めたよ、うん、ここで一気に潰せればっていうチャンスだったと思うんだけど、うん、現実的にその1万件ができれば、
うん
まあ、それもだって今ねもうすっかり忘れ去られてなかったことみたいな。誰も突っ込まないし。
なんか、あれらしいよね。ドイツのミュンヘンなんかはもう、全員にやろうっていうことみたいね。
バイエルンか
。バイエルンはもう全員にっていうか、もう望めばもう無料で誰でも何回でもできるっていう体制作ろうとしてるみたいよ。今のうちに。じゃないとやっぱ、その、事前にわかんないもんね。持ってて発症してないやつを捕まえるって、それしか方法論としてはないじゃん。
うん。
うん。
で、経済動かすってなると、やっぱ、それやんないともう動かないだろうよって思うよね。もう、増えていく一方だよね、っていう話じゃん。
本当に動かしたいんだったら、
う
ん、
そう。
もう、その、出たところを一気にガーッとやる、を繰り返していく。
うん。
そして、その、大丈夫だった人が一生懸命動く。
うん。うん
でしないとうまくこうなんていうの活動できないじゃん、うん、やっぱり、
ね、
胸張って活動できないし、
うん、だと思うよ。
だから そのチャンスだったと思うんだけどね。
そうなんだよ。ね、まあ、またあの、せっかくさ、あの、専門家会議のおっちゃんたちの顔と名前が一致して、あ、こういう人なのねって分かってきたのに、また首だよ。またわけのわかんないやつが出てくるんだよ。で、また、なんかこの指数関数的に言うと、また同じこと言うんだよ。またそれゼロからこっち側は信頼関係取り戻さないといけないのよ。何やってんだよって話だよね。本当に政治家の筋として最悪だと思うよ。
うん、
今の政府も都知事も、
うん、
何やってんだろうって思うな。まあ、その一方埼玉県知事なんかはちらっと言ってたけど、
うん、
あのパルスオキシメーターのデータをスマートフォンで転送させてお医者さんがね、
うん、
その監視するみたいなアプリを今埼玉県で作ろうとしてると。だから要は自宅待機で急変する可能性があるじゃない、
うんうん、
自宅待機しろとは言うけどそこで急変して亡くなっちゃったケースもあったじゃない、
はいはい、
でそれでパルスオキシメーターをとそれを渡して iPhone のアプリ入れてもらって、
うん、
それを医者がモニターしてこれやばいなっていうことならもう事前に対応できるように今体制作ってるとかってちゃんと言うのよ埼玉県とか、
うんうん、
そういうことなんだよ西村、分かってか西村。
あの、すいません。世の中の他の西村さんがびっくりするんで。
まあ、そうだね。
もうちょっと言い方を変えましょう。
いや、もう、って思うよ。そういうことを聞きたいの、こっちは。
うん。
経済と感染症の対策を同時にやるんだ、できないと経済回りませんよ、みたいなのが答えだよ、あのバカの。まあ、本当にバカなんじゃないのあれ。
それはもう質問に対しての質問返し的な一番
最悪で、ね、
ダメなパターンだよね。
そう。
うん。
いや、だから腹くくるんならくくって何にもしないっすって言えよブラジルみたいに。本当に最悪だと思うね。まあよく考えましょう。都民の皆さんもよく考えてください。本当に。もう都知事誰になっても構わしねえからもう。ってすげえ思うわ。まあどうにかしたいでっていうところなんだけど、今日商品というかね、ちょっとこれまあちょっと別の番組でもまるっと話してここでももう一回しようと思うんだけど、木曜日にまあたびたび言ってますけど、
はい、
NBA のゲームをね、
うんうん、
ただひたすらやってるわけですよ。ようやくプレイオフに行って、
うん、
し年間新人賞も獲得決定し、
うん、
で今から優勝を狙うっていうね、そのプレイオフの第1回戦をやったわけ、
うん、
でね、この NBA2K20 っていう今年のシーズンバージョンね、
はい、
ゲームが始まる前の労働時間が結構長いのよ。30秒ぐらい待たされるの、
は
い、で関心なのが、
うん、
その待ち時間の間に多分ウェブから映像を引っ張ってきて、
うん、
2KTV っていうね、要は、その、ゲームの中の、その、ウェブテレビ番組みたいなのがちょっと流れんのよ。それね、ちゃんと毎週毎週内容が変わっていくの。
ほうほう。
で、いろんなプレイヤーたち紹介したりとか、プロの選手出てきたりとか、
うん、
プロの選手と一般の人がプレイしてるとか、
うん、
もっと有名な選手が出てきてやってるとか。
で、実在のってことだよね。
実在の。で、うんうん、でもゲーム、プレイ自体はゲームでやってんだよ。
うん、うん。
そのシーンを見せて、なんとかって言ってたりするのよ。まあ、前編英語だからよくわかんないんだけど、
うん。
で、そういうのが毎週毎週内容が変わってやってるわけ。
うん。
で、この先週ぐらいかな、ちょっと見たら、なんか雰囲気が違う V が流れ始めたのよ。
ほう。
これなんだって思ったら、
うん、
要は今やってるブラックライブズマター
、はあは
あ、向こうの黒人さんのね、亡くなってやってるデモ、
うん、
あの先頭を切って立ってる、
うん、
NBA の各選手の映像が流れるのよ。
うんうんうん、
八村とか、
うん、
もうそうそうたる選手が本当に、壇上に立って演説してたりとか、
うん、
そのパレードの先頭に立ってプラカードぶら下げてたりとか、
うん、
その映像がわーって流れるわけ、
うん。
で、最後にこの NBA はこの運動を支持しますみたいなのが出てくるのよ。
うん、
いや、すげえなと思わないこれ。
うん、そうね。
うん、
いや、これがやっぱりプロアスリートだよって思うよね。アスリートの意味みたいなことをやっぱり NBA かアメリカのやっぱりスポーツ界ってよくわかってんなーって思うのよ。
うん。
要は自分たちがこういうことにコミットすることでいろんな人がそこに注目を集めるじゃない。
うん。
そこを誘導するのが自分たちの社会的な意義だってことを、
うん、
アメリカのプロスポーツの選手たちは本当によくわかってんだよね。
うんうん。
すげえ。で、それがたかがテレビゲームのワンシーンにガーンって出てくるわけ。
うん。
で、見てるさ、下関に住んでるおっさんも胸わしづかみされるんだよ、それ見て。NBA かっこいいなーって思うわけ。
はいはいはい。
これなんだよ、プロスポーツは。その、
うん、
なんだろうな、地域密着みたいなことで、地域で物乞いしてる奴らがプロっつんじゃねえんだよって思うよね。日本の選手ってなんでこうやって、その、社会のシステムとかそういうことにスポーツ選手としてコミットしていかないのか。まあ、野球、まあ野球は表だって大、やけにはやんないけど、やってる選手はやってるけど、
うんうん、
まあ G リーグなんかは比較的積極的にやってんじゃん。
うん、
いや、もっとやんなきゃって思うよね。他のアマチュアの選手たちも。
うん、
だって、今回、わかるじゃん。平和じゃないとスポーツなんてできないんだよ。
うんうん、
そのためには平和な時に、平和を支えるため、社会の、その、矛盾みたいなものにコミットして、
うん、
そこにスポットライト当てて、より平和を目指すっていうのが、スポーツの大原則なはずなのよ。それがないと楽しめないんだから、そもそも。
うん。
それを東日本大震災の時に気づかなかったお前らって思うのよ。
うん。
あの時に散々分かったじゃん。
そうね。
地震が収まって、その、東北はぐちゃぐちゃになってるけど、まあ、経済動かさないといけないってなったけど、
うん。
動かなかったじゃん。それはもう平和じゃないから、うん、そういうテンションに人はならないのよ。
うん。
ね、だからこそ平時にその準備をしとかないといけないって話だと思うんだよ。
うん。
だから、どっかの NPO と組んで、やっぱりしっかりそういうことをフォローするとか、
うんうん、
いろんなやり方あると思うよ。で、まあやってる選手は個別でやってると思うんだけど、
うん、
やっぱり一つの大きな力として、社会のシステムの一員として、しっかりとやれって思うよけどね。本当に NBA とかアメリカのあれってうまくやるんだよ、こういうの。
そうね。
うん。で、そういうさ、発言をしてる選手って、まあ、ホンダとかトップレベルの選手いるけど、
うん、
ちゃんとそれを理解してる下の選手なんかいるとかと思うよね。それってすげえ俺は重要だと思うよ。
まあ、日本の選手、ね、アスリートさんたちの場合はさ、うん、まあ、これ、日本の、なんていうの？風習っていうか、なんていうか、その、あまりそういう感じを表に出さない、
うん、
密かにやってた方が、かっこいいと思うのか、なんなのか、ちょっとわかんないけどさ、
うん、
自慢げに思われたくないとか、
うんうん、
あまりいい格好をしすぎたくないとかなんかあるのかもしんないけど、
うん、
そうとボランティア的な活動とかはしてるけど、うん、その例えばその人種差別的な話だったりとか、うんうんうん、政治についての話だったりとかっていうのは言わないよね。
言わないよね。
日本のアスリートの人、
うん、いやだからね、政治にいきなり口出せっていうわけじゃないのよ、
うん、
そこはやっぱハードル高いと思う。それは何年も何年もやってそういうところにたどり着けばいいなとは思うけど、
うんうん、
じゃなくてやっぱりその世の中の弱者に目を向けていくとか、
うん、
要は、うん、まあ特に強烈に思ったのがね、
うん、
その自転車のプロと自称してる人たちだよ。
は
あ、俺たちが携わってるね、
うん、
プロと自称している人たちはいるだろ、
うん、
てめえらのことはクラウドファンディングでお金くださいとか言うんだよ。
はあ、はあ、なるほど。
でもね、よく考えてみろ、ホビーレースで毎年毎年いろんな大会で人亡くなってるじゃない、
うんうん、
それをトップ選手として、それを防止するための社会運動を選手たちが話し合って、お金出し合って、啓蒙活動をやろうよ、みたいな運動出てきた、今まで。てめえらは金欲しいのに、そう、社会として、社会人としてもうベテランばっかなんだから、そういう頭を回せよってすげえ思うんだよね。毎年必ず どなたか亡くなってるじゃん、いろんな大会で。で、自分たちの勝手のライバルっていうかね、プロの選手も亡くなった事件あったでしょ、何年か前に。それに対してで、今世の中で自転車のさ、追い越しだなんだが禁止になってきてるじゃない。で、そこの危険性とかすげえ言われてるじゃん。だからこそプロとしてそこ声上げてこういう啓蒙活動やろうよって、なんでそれができないって思うのよ。年はもう36も7もなってんだよ、みんな。バカなのって思うよね。言うちゃ悪いけど。まだ寝ないでしょって思うのよ。なぜその年でそれができないって思うよね。それができるのがプロアスリートなんだよ。てめえらが金欲しくてクラウドファンディングですっていう奴らがプロとは言わねえよ、そんなの。いや、悪いけどね。クリラジでもその責務は果たそうとしたよ。ビビたるもんだけど、正直。奴らがなんかやったよって思うよね。アホみたいなツイッターでつぶやいたりさ、バカみてえな、あれしかやんねえじゃん。これがプロの仕事っていうか、プロの意味、プロのアスリートの意味ってこういうとこにあんのよ。だからこれも前話したよね。福島の、どこだっけ、あのレース、いわきだ。
はい、
いわきの復興商店街訪ねた時に、
うんうん、
当時大学生の柏原のサインが飾ってあるわけ、
うんうん、
話聞いたら福島が地元でね、柏原がしょっちゅう来 てボランティアしていくっつうのよ、
うんうん、だったね。
何人できたよ、自称プロの自転車選手は。
どうでしょう、
だろ、アマチュアのあれでもそういうことやるんだよ。
うん。
そういう話、東北もあったら山ほどあったよ。いろんな人が来てくれて、いろんな人がああやって頑張ってくれたんだって。
うん。
いけないファンのためにそこに表へ立って、ここに注目集めてください。自分が金出さなくてもいいよ。
うん。
ここに注目してくださいっていう、その社会的な大人としての、彼らの価値みたいなものを周りは教えてやれないかね。
うん。
どうなんだろうね。
ねえ。
うん。
本当にね、日本のアスリートってもっとそこ考えたらいいよ。このオリンピックのたびにお金がない、お金ください、クラウドファンディングでって、そんなのがアスリートとは言わねえよ。この番組でも言ったけど、あのデニス・ロッドマンでさえ、ボランティア活動行くんだよ、NBA の。
あのって言ってやんなよ。
いや、あのだよ。
やんちゃだけど。
いや、むちゃくちゃだよ、あんなもの。でも、あれなんだよ、当時有名だった、あのもう、ジャラジャラの宝石全身にまとって、
うん、
そのプログラム行くんだって。
うん。
おいで、お前ら金儲けたかったら、役だけはやんなよって言うんだって。俺はやんなかったから、ほら。って見せるんだって。
強烈やん。
ほぼ悪役出したと、うん。役だけはやんなかったから NBA まで来れたと。
うん、
で、これだって見せるんだって。すごいよね。
説得力半端ない、ね。
半端ないじゃない。
うん、
悪いこと、あれ、デニス・ロッドはもう、まあ、ろくでもないところで生まれてるのよ。
うん、
で、いろんな誘惑があって悪いこともしたけど、
うん、
本当に役だけは手出さなかった。だからちゃんとここまでやれたんだみたいなことを言うんだよ。
うん。
いや、そういうことじゃんって思うの。だから、うん、いや、まあ、なぜこの思いを思い立ったかっていうとね、
うん、
やっぱり、再度、伊達店を見直したのよ。見直してるの。今だからこそ。
なるほど。
したらね、やっぱり伊達店の第2部のね、
うん、
軸って、その田畑正治っていうね、その要は水泳連盟の会長さんで、
うんうん、
で、後々、1964年の東京オリンピックを呼んでくる事務総長なんだけど、
うん、
その彼が、まあ、ドラマの中だけの話なのかもしれないけど、
うん、
政府に何を言われようがひたすら折らない背骨があるのよ。それが、オリンピックは平和の祭典だっていう大前提なの。
うんうんうん、
それと、 スポーツ、オリンピックはジジイたちが頑張って若い奴らにその場を提供してやるんだっていう、その発想だけは誰に何と言われようと最後まで曲げないのよ。
うん。
それが前回の東京オリンピックの背骨になってるし、
うん、
そのスポーツの本当の価値かもなってやっぱ思ったんだよね。
うん。
いろんな意味での。だから、その、オリンピックやりました。どっかがボイコットします。
うん、
それはやっぱり、招待する国に何らかの問題があるからそういうことが起こってる。だから、それによって、あ、ちょっとやばいのかもなってみんなが自覚する。
うん、
そういうベンチマークの役割でもあるはずなんだよね、本当は。
うん、
でも、もう今は、まあ、東京だけじゃない、他のオリンピックも含めても、金の話ばっかじゃん。
うん、
じゃなくて、やっぱりオリンピックって、その、政治と介入させないっていうことは、政治を介入させないって言いながらガンガンやってっけど、
はいはい。
その、メダルの目標とか平気で政府が閣議決定するし、ふざけてんのかって本当に思うけど。
あれ、閣議決定
してる？閣議決定だよ。
へぇ。
ふざけてんのかって思うけど、でもそういうことなんだよ。だから、本当に田畑正治が守ろうとしたら、まあだからドラマの中の田畑正治になるのかもしれないけど、
うんうん、
でもその彼が守ろうとしたら何か、だからスポーツの本当の社会的な価値、
うん、
みたいなものってやっぱり世界の共通言語なんだよね。頑張って挑んでる人を見たら世界中誰もが拍手したくなるっていう言葉なんだよ。
うん
うん、
そこがスポーツの本来の価値なんだよね、
うん、
それをやっぱり NBA とかはだから本当英語もわかんない下関の田舎のおっちゃんがその動画見たらもうわしづかみにされるわけ、
うん、
そういうことなんだよって思う。だから彼らはお金がたくさん儲かるんだよ、
うん、
って思うんだ。だからやっぱもっと日本のアスリートは本当に頭良くなって、きちんと社会問題とかそういうものに、だから政治に口出せとは言わないけど、
うん、
コミットできるもんは山ほどあると思うよ、
うんうんうん。
それをやっぱり一つのパワーとして、アスリートの言葉として、そこにスポットライトを当てるっていうことはできるからね、少なくとも。
何かしらね。
何かしら。毎日それやれっちゅうわけじゃないよ。一年に一回何かがあった時にそれをつぶやくだけでも変わっていくかもしんないじゃん。
うん。
それをやれてる奴が一体何人いるんだよって本当に思ったね。
うん。
特に自転車界。すげえ思ったよ。それできてるのって本当いろいろ見てるけど、与那嶺さんぐらいしかいないよね。
そうね。
与那嶺さんって毎年年末かなんか自分のジャージとかね、うん、自転車をヤフーのオークション出して、あのやってるもんね。
うん。
あれね。
うん。
ちらっと、他から聞いた話では、
うん、
ちょっとスポンサーの関係とかがあって、その、ジャージってスポンサー名が入ってるでしょ、
うん、うん。
その辺の関係もあって、なかなか販売はね、国内はやりにくいんだって。うんうん言ってたよ。
うん。でもそういう形でやるでしょ、
うん、
いや、だからちゃんと与那嶺さんっていろんな意味でスポンサーつくじゃん。
うん。
個人だけど。
うん。
パーソナルスポンサーってついてるでしょ、
うん。
そつくよって思うけどね。
うん。
で、なんか女子、世界選手会かなんかのアンバサダーになったんだよね。
そうらしいですね。
よし、だからそういうことだよ。それはなんだ日本にいて自称プロですって言ってたら何にもなんねえよそんなもの。ってすげえ思うんだけど。考えてくれって思うね。だから J リーグとか組織だっていろんなチャレンジやってるっていうのはすごい素晴らしいし。
うん、
で、やっぱそれ筆頭に選手たちが、東北の時にも選手たち、何人か仲のいい選手たちがボール持っていったりとかいろんな運動やってんじゃん。
東北の時もね。
ね。
熊本の時も、
ね。時もやってるよね。
うん。
牧が地元で頑張ってとかすげえやってたよね。
うん。
そこだと思うよ、本当に。熊本の時に自転車の連中が一体何やれてた？勝って熊本で UCI レースやってたのに。いわきでもやってたのに。まあ、その当時も口酸っぱくなるぐらい言ったけどね。
そう
それがやっぱりプロのアスリートとしての品格だと俺は思うよ。っていうのは本当に思う。だからいやまあ自転車だけではなくね、すべてのアスリート、プロもアマも含めてよーく考えた方がいい、自分たちの価値を。スポーツの価値ってなんだろうってこと。
うん、で、まあ、逆に価値があるからこそ、
うん、
その人たちが言うこととか行動が意味を持ってくるっていう。
そうそうそう、そういうこと。
わけですよね。
そう。
周りの人たちに。
そう。
うん、
それが憧れになり啓蒙になりっていうことでやっぱりすごいなかっこいいなになるじゃん、
うん、
多分そうやることによって周りに対してプラスの影響を与えつつ、さらにその人がそういうことをやったことによってその人の価値も多分上がっていくから、多分好循環ができるはずなんです
ね。そうそうそういうこと、そういうこと、
うん、
そこなんだよ、
いけないっていう、
うん、
ことでしょうね。
そう、それが絶対できるはずだって、
うん、
本当に俺はやんないといけないと思うよ、そういうこと。
うん。
ねえ。考えてくれって思うね。だからやっぱ NBA ってたかがそのゲームで、そこを感じさせるマーケティングってすごいだろ。いや、だからなんで八村ってさ、大丈夫かお前更新してって思ってたじゃん。違うんだよ、ちゃんとバックアップしてんだよね、NBA が。ちゃんとそこでメッセージ出すっていうことを、NBA リーグとして決めてんだと思うよ、もう。だから選手たちもゴンゴン地元に帰ってあのデモ一緒に参加して、そこで言うのよ。いや、これすげえと思うね、マーケティングとして。
うん。
いや、一個気になったのがさ、うん、それその時に、
うん、
その何、ロードの時に読み込むって言ったじゃん。
うんうん。
今はそれを読み込むけど、うん、例えばそのゲームを何年か後にした時に何を読み込むんだろう。
いや、この 2KTV ってずっとやってんじゃない？その、だから常に最新を読み込む設定になってると思うよ。
そのゲームが、
うん、
これ2020なんでしょ？
うん。
で、2021が出て、2022がもし出てってなった時にさ、
うん、
2020もずっとそれを、続けていくの？すごいね。
ずっと続けてるっぽいけどね、なんか。
へ
ぇー。だから、2012版があるから、それは何読み込むか見てみようか。その当時、それ、ソフトが読み込むことになってたのかどうなのか。
うん。
ちゃんとパーソナリティがいて、司会がいて、うん、なんかやってんのよ。まあ、英語だからよくわかんないんだけど。
わかるよ。
で、なんか変な黒人の兄ちゃんが、うぇーふぇーとか言ってるけど。そう、なんか面白そうなんだよね。で、その各いいプレイヤーって言えばいいの。
うん。
バスケットのね、そういう上手い人たちが出てきて、
うん。
なんかすげえ技とかやってたりとかしてるの。で、そういうのをコツコツコツコツ毎週作ってて、その中にダーンっていきなり入るわけ。
うん。
それと同時に、たまにだよ。キアモーターとかの CM も入ってくるのよ。
あら。
うん。
韓国のね、うん、オーストラリアンオープンのメインスポンサーですけど、はいはい、ちゃんと NBA にも
出てくるんだよ。へぇ
ー。キアモーターって出てくるわけ。
抜け目ないな。
いや、すげえな。やっぱ、こういうことだよなって思ったね。
うん。
うん。いや、だからやっぱり彼らはアスリートの真の価値と、やっぱりどうやったらいいって戦略が、本当によくできてるから、やっぱりあんだけ金儲けられるんだよね。
うん。
素晴らしいと思います。
そうなのか。
うん。だからたかがゲームとは思ってないんだよね。
うんうん
うん。
そこが確実にバスケットの窓口になってんのよ、うん、だってこのゲームやり始めて嫌だけど楽天 NBA 契約せざるを得ないなんてもう思ってんもん。嫌だよ楽天の群門に下るのは。でもそれがないと見れないんだもん。なんか、全面的に楽天が NBA の権利買ってるから、それまでは本国の NBA と契約できてたんだって。それを楽天が全部全権握ったからもうできなくなっちゃったんだって。
あ、そう。
だからそれしかないんだよ、見る方が。で、すげえ嫌なんだけど、でも、NBA かっこいいってなったから、そこに金払っちゃうわけ。こういうことだよ、本当に。
そうか。
うん。と思うよ。まあまあ NBA もね、もうそろそろシーズン始まるっていうことなので、
うん、
だからまあ今一度ね、しっかりとアスリートの本当の意義とか価値とか社会的に果たさないといけない責任、
うんうん、
みたいなものは本当に考えてもらいたいと思うよ。
まあ特にこういう時だからね、
う
ん、っていうことだね。
そう、そう、うん、何度も言うけど、スポーツは平和じゃないと楽しめないんだよ、
うんうん、
だからこそ平時に平和とか社会矛盾とか誰かが不幸になってるっていうことに目を向けて、そこを是正しようっていう動きをちょっとでもいいからやるべきだよ、
うん、
それがアスリートの本当の価値だと俺は思う。
うんうん
うん、ねって思ってもらいたいと思いますよ。
うんうん
うん。まあかっこいいなと思うわ。だからちゃんとそのデモの先頭に立つ八村とか出てくんのよ。
うん。
で大阪さんにしてもさ、なんかツイッターで突っ込まれて言い返すじゃん。
うんうん。
いやすげえな、かっこいいなってやっぱ思うよね。
そうだね。
ね、
うん、
素晴らしいと思います。まあ見習ってもらいたいなと思うし、まあそのアスリートだけじゃなく俺自身もね、
はい、
ちゃんとねそういうことは学ばないとなとは思ってますよ。
そうだね。
だからこういうその山口県の下関にいるもう50のあの職もないろくでもない親父だけど、
職もないね。
うん、その社会的な責務は果たしたいなと思いますよ。
日々勉強だね。
うん。だから、日曜日に、しんどいけど YouTube とかやってるわけだよ。
うん。
あれは社会的な責務なんだ。
私もやってるよ。
うん、そうだよ。
うん。あれ、意外とね、しんどいんだよ。
くたくたになるよね、終わったら。
終わった後、それね、うん、まあ、年齢的なもんもあるんでしょうね。
うん、
終わった後はほぼぐったりしてますよ。
そうなんだよ。
日曜日なのに。
なのにね。
うん。
そうなんだなっていうことですよ。まあまあ、っていうことでね。で、今またスーパーチャット。新 S さん？これ100ドルって書いてあるよ。
うん。
ん？どういうこと？
CA ドル。
CA ドル？
CA ドルって何？
何？ CA ドルって何なの？
CA ドルなの？これわかんないけど。
カリフォルニアドルなの？カリフォルニアドルが違うの？
何それ？
カリフォルニアじゃない、それはアメリカだから。
そうだよね。
カナダドルかなとか思ったんですけど。
あ、カナダドルか。
いかんなと思ったんですよね。わかんないですけど。
あざーす !100 ドル！
ありがとうございます。
100ドルは大金だよ。
そうだよね。
うん。それは大変ですね。
あざーす！最近、バスケットのライブ、ゲームのライブでも、ちょっとずつお金いただけるようになったんで。
いや、私、この間初めて見たんだけどさ、なんか、しつこく BJ が言ってるから、ちょっと見てみようか、暇だったからね、見てみようかと思って見たんだけど、いや、意外と面白かったね。ちゃんとゲームだった。
ちゃんとバスケットでしょ？
うん。
バスケットの試合見てる感じでしょ？
うん。あ、ゲームっていうか、その、テレビゲームっていう意味じゃなくて、ちゃんと試合だったっていう意味。
だよね。
うん。で、実際の、リアルな選手の戦いをテレビで中継で見るよりも、うん、そのゲームの中の、うん、その戦いを見た方が、うん、動きが分かりやすく感じた。
そうだよね。まあ、カメラワークっていうか、なんちゅうか、悪くないよね。
うん、そうそうそう、悪くない。で、私が見たときは、前半、うん、なんかもうザルみたいなディフェンスだなって思って
た。ロックオン選手ディフェンスはザルだから、常にザルだから
と思ってた。
やられまくるんだよね。攻撃に特化してるからロックオン選手は
思ってたんだけど、うん、だんだん後になってくると、うん、そこもうまく頑張ってディフェンスできるようになってきてたのを感じたよ。
うん
うん、なんか、ゲームも、こう、なんていうの、手が慣れ始めるとうまく動けるんだな、と思いながら、
う
ん。
そうそう、選手の、あ、来るな、みたいな分かっていくから。
うんうん。
その、ここ寄せとこう、とかいう予測が立っていくのよ、ね。
うん。
後半は。でも、前半は常にザルなのよ。もう翻弄されまくるんだよね。これがロックオン選手の特徴です。
ま、私が見たときは、うん、ちょっとシュートの成功率が低かったような気がして、
うんうんうん、
そこだよ、プロはそこなんだよと思いながら見てました。
うん、それと、ロックオン選手、だから、まあ、つまり俺のぼやきも同時に聞けるからね。てめえ、俺がパス出したのに、お前外しやがったから、後で物質だ、とか。だからすげえ言ってるから。
言ってるの聞いてたんだけど、
うんうん、
トレンドウォッチとか、まあ、クリラジの中で話す BJ、
うんうん、
まあ今こんな感じじゃん、
うん、
でよりも、うん、 そのゲーム実況や実況なのあれをやってる、
いやゲームぼやき
やってる時の BJ は、うんうん、若干下関弁度が高い、
高いよそれはもう出ちゃうから出ちゃうからね、
うん、
変換できないからプレイヤーの時は、
うん、なんか端々にそれを感じました
そうなのよ、すげえ出ちゃうけど、でもあ本当意外と見てもらうとバスケットだから、
うんうんうん、
面白いと思うけどね、特に今からちょっと負けられない戦いが続くから、
うん、
と今からプレイオフを勝ち上がってね、一チームトーナメントだからね、
うんうん、
で先に4勝しないと勝ち上がっていけないから厳しい戦いになるんだけど、
うん、
こっからが本当に面白いところだからね、この弱小シカゴブルーズを俺がロックオン選手が見事に優勝に導こうと。で、もう、水面下ではあれなんだよ。来年の、誰ドラフトにするみたいなのを、
うん、
オーナーから相談されてたりするんだよ。ロックオン選手今絶大だから。地位が。コーチの作戦にもちょっと口出せたりするの
よ。あ、そう？
そうなの
よ。立派なもんだね。
うん。その、なっていくとそうなっていくの。ほんで、事前に相談があるのよ。オーナー室呼ばれて。
うん。
来年、こんだけの選手がフリーエージェントになるんだけど、
うん、
お前プレイしたいの誰みたいな。
へ
ぇー。ほんで、まあ、すげえ目玉の選手がいて、
うん、
これでやりたいっす、みたいなことを言ってたから、来期入ってもらいたいんだよ。みたいなことも同時に繰り広げられてるからね。まあ、ぜひ
ね。されてるんですね。
うん、
そんなことも再現されるん
だ。されるの、されるの。ちゃんとそこだけをこの、あれ、BG、ちゃんとドラマみたいになってて。
うん。
あるんだよ。
へ
ぇー。よくできてるよ。
で、チームがしっかり勝てれば、うん、盛り上がって、いい選手を獲得できていく可能性もある
ってことだよね。あるってこと、あるってこと。
うん。
そうなんだよ。その代わりこの選手はいらないかなとか言ってみたりとか。みたいなこともあるわけ。
うん、
まあまあ、ちょっとね、楽しんでいただければということで、また、あれですよ、大吉、
ん？
斎藤さん？
あ、はい、はい。
から、またスーパーチャット。
ありがとうございます。
ありがとうございます。っていうことでね。
うん。
まあ、今週は、私このぐらいにして、じゃあ、あれかな、コロンさん行きましょうか。
私か。
このコロナ、つながりというかね。
こんなつながりでね。いや、今日私ね、休みで、まぁ、ちょっと BJ も用事があったとかで、
うんうん、
一緒に福岡行ってたのね。
うん、
で、そっから下関に帰るときですよ。それがちょうど昼間だったんで、
うん、
飯を食わなきゃ、みたいなタイミングで。
うんうんうん、
で、いいっていうか、まぁ、路面店で、
うん、
一蘭って、ラーメン屋さん、この辺では有名なね。
うん
うん
ラーメン屋さんがあるんですが、
うん、
その、よく行くラーメン屋さん、
うん、
一覧もいろんな店舗あるからね、
うん、
そこの新宮店ってとこにはよく行くんですけど、
うん
うん、
そこ行くか、みたいなことを BJ が言うから。
あれなんだよね、一覧って福岡結構いっぱいあるんだけど、全部街中なのよ。
うんうんうん。
ねやっぱり山口県民として福岡行くのはちょっと怖いんだよね。
怖い。
まだ街中歩くのは。
怖くはない。まあまあ、はあ、そうね。
うん、今怖いなって思うわけ。で、その新宮店っつうのが、ちょうどその国道2号線だっけな。
何号線なんのかな。
その国道沿いにある路面店なのよね。だからその人もあんまり来ないというか。で、そこの一覧はちょっと特殊なのが、一覧って要は一覧システムって、ついたてがある、ね、カウンターでみんな座ってくっていうのがあれなんだけど、
うん、
そこの一覧は個室みたいなのがあるんだよね。
はいはいはい。
この新宮店って和歌山じゃないってことです
か、ね、和歌山じゃない。福岡にも新宮店あるのよ。
和歌山の新宮までは行かないし。
和歌山の新宮に一覧ができたのかなってずっと思ってました、
ね。いや、行きたいけど、あっちの新宮も行きたいけど、うん、和歌山の新宮じゃないですよ。
ないです。
うん、違うんですね、うん。
福岡の新宮があるの。
あ、そういうとこあるんですね。
うん。
わかりました。すいません。
いや、それで、うん、その新宮店は、とても車では入りやすいところなのね。
ちょっと大きいしね、店舗も。
そうそうそう。うん、で、行くかって言うから、いや、そういえばそこの新宮はさ、
うん、
すっごい特殊なシステムがあるんだよっていう話を、して、
う
ん、で、それを実際に、
うん、
体験しようと思って、
うん。
行ってきたんで、私ね、これ行きたかったのよ。気になってたのよ。うん、ネットで見て、
うん。
っていうのがね、一蘭新宮店は、うんうん、特別な衛星システムがあると。
うん、
もう、最強だよ。
もう結論から言うとね、
うん、
あの、多分日本一です、ここ。
そんなことなってんだ。
いや、マジで。
ほう。
あのね、どうしよう、詳しくって言っていった方がいいの？あのね。
俺が言おうか？コロさんが言う？
うん。まず、
うん、
普通だったらさ、うん、店の入り口に消毒液ありますよ、とか、
うんうん、
そんなことじゃないですか。一般的にできることって。うん、
手をね、その消毒、アクルコールで洗って、とか、ね、
うん。で、飲食店だから中に入ったら、こう、向かい合うところには、ついたて的なのがあったりして、うんうん、みたいな形で。
まあ、一覧はもともとついたてがあるけど、
ね。一覧はもともと、一人ずつ食べるようについたてがあるから、うんうんうん、ついたての部分は、特に追加する必要がないわけよね。うん、
デフォルトがありますね。
うん。なんだけど、うん、さらにね、
うんうん
まずその入り口で、うん、アルコール消毒をします。うん、これも自動です、
うん。
手を入れたら、勝手に息がプシュッと出てくると。
うん、
このパターンもまあ、時々あるところにはあるよね。
あります、あります。スーパーであるところもあります。
ね。で、と同時に、
うん、
除菌マットっていうのがあります。
こう。
うん。お客さんが入ってくるときに、その出入り口は必ず通らなきゃいけない。この位置に、芝みたいな感じのマットがあって、ここでちょっとこう足をぐにゅぐにゅってすると、そこで靴の裏が除菌されます。
そのアルコールが浸しあんのよ。
ああ、そういうことか。
そう、だから、これ、あれでしょ、お病さんとやってる、ね、うん、COVID-19、うん、最新情報でもやったけど、
うん、
靴の裏に意外とついてたよ、うん、みたいなニューヨークでの知見とかがあったりするんだよね。
そうそうそうそう。
だから海外で爆発的になるのは実は靴脱がないからじゃないかみたいな説もあったりするんだよね。
う
ん、
そうだよね。
ありますね。
うん。うんうんうん、
そんだけ靴の裏がやばいっていう、まずはそこ、それがあるんだよ。
まず入り口のとこでそれがあります。うんうん、で、一枚ドア開いて中に入ると、うんうん、今度はね、
うん
エアーシャワーがあるの。
お
ー。食品工場とかに入るときの、うん、風がプシューって出てくるあれですよ。
うん。
これも、ちょっと、手伸ばしてセンサーでね、
うん、
自動的にスイッチ入って、空気がプシューと。うん、プシューって出るときに、まあ、体をゆっくり回してください、みたいな感じで。
うん、ああ、体についてるものを飛ばそうって発想。
そう、そこでまず飛ばすわけ。もう第一の部屋ですよ。
ほう。
で、その第一の部屋からまたドア開けて、次の第二の部屋に行くと、うん、今度はそこがクリーンルームになってます。
あるんだ。
ここで、空間除菌消臭装置が働いて、
うん、
殺菌とね、光ね、多分紫外線と、うんまあ、これも、最新情報を聞いていただいたらわかるけど、多分だけど、オゾン装置だと思うのよね。
ああ、オゾンか。はいはい。うん、オゾンでさ
うん、
ウイルス
を殺せるかな。不活性化できるっていう知見もこれ、ね、その有料番組でやったよね。月額300円で4月スタートしますので。あったよね。
うん、ありましたね。
多分、はい、それを同時に第二の部屋でやるわけ。
すげえな。
で、第2の部屋、次、第3の部屋もまた行くのは、行くんだけど。うん、
それ、どっかの工場とかじゃない
いや、もうまさにそうなのよ。で、第3の部屋で、今度は、何、百貨店の入り口とかに時々置いてある、うん、サーマルカメラ。
うん。
体温を、カメラで測るっていうやつね。
うんうんうん、
空港とかにあるね、普通にビデオみたいなで顔に検知して、その上に温度が出てるみたいな。
うん、
うん。これで、まあ、37.5 以上が出た人は、入店を控えてくださいねと。
うん、店員さん呼んでくださいねって書いてあったね。
うんうんうん。
だから、それ以下の人はもうスルーして、
うん、
初めてそこで最後の関門をクリアして、食券が買えるのよ。
そして食券買って、うん、まあ席着いたらついたてがあるし、
うんうんうん、
もう
店員さんも顔見せないしね、
ほぼ
一覧は
ほぼね店員さん来ないから、うんうんうんうん、もう完璧なシステムですよ。
完璧です。
多分日本探してもこれ以上ない。
最強です、ここのラーメン屋は。
ラーメン屋最強っていうかそれ、多分福岡空港よりもセキュリティ高いと思います。
すごいよ。
成田でもそこまでやってないじゃないか。
だろ
う。
一蘭すげえなーって思ったな。
これね、一蘭が、うん、すべてそういうシステムっていうこと
ではない
では多分、ね、ないないんですよ。ないないで、新宮店ってその一個のお店が、
うん、
たまたまその仕様で私たちがよく行く店だったっていうことなんだけど、うんうん、で、はい、なんでその新宮店なんだろうってことなんだけどね。うん、どうも何かで私見かけたんだけどさ、うん、新宮店にはもともとねそのエアシャワーのシステムがついてたんだって過去。
ほー
ついてたんだけど、うん、なんかね、その空気で髪乱れるじゃないみたいな、うん、苦情とかがあったりして、
うん、
取っ払っちゃったんだって。
ほう。
要は、その風がふわって出るから女の人の髪が乱れるとか、そういうことがあったんだろうね、うん、過去。
多分ね。
うん。
で、それが、ま、この度、その機会あるから、うん、導入しようじゃないかみたいなことに多分なったようなのよ。
うんうん
うん、でだからたまたま新宮店、
うん、
びっくりですよ。
びっくりだよね。
なんて厳重なんだっていうね。
たかが一杯の800円のラーメン食うためにいたよ。その3つぐらいの難関を超え。
いや、まあ、なんだ、足拭きマットとか、その、たまたまあったエアシャワーとかはいいんで、とかはいいんですけど、うんうん、なぜその店長はラーメン屋に、おの先の装置をつけようと思ったのかって。
うんうん
うん。一回話を聞いてみたい感じですね。
だよね。いや、でも、これ感心するのが、だから全部、その、科学的な知見に基づけてるよね。
そうですね。
うん。何一つ無駄がないのよ。だって、手洗うのはあるけど、靴の裏まで置いてる店なんかあんまないもんね。
いや、そうなんだよね。
僕は見たことないです
ね。ないよね。
うんうん、うん、
それだけでも結構驚きだったんだけど。
いや、それは多分人が、靴を、触らないだろうっていうことで、そこまでは設置されてないんだろうと思うんだよね。うん、だって、あれ自体はそんな、導入に難しいものじゃないじゃないですか。
うん
うん、だからそこまでやらなくてもいいだろうって人が思ってるとこまできっちりやってくるっていうね、
うん、
だからちょっと隙がないよ。
ほんと
すげえなと思った。
おそらく、まあ、全国旅して回ってるわけじゃないですけど、うんうん、おそらくどこにもないんじゃなかろうかと、
うん、
ないな、多分ないだろうな、きっと。うん、
すごいよ。
いや、でね、
うん、
それで、ラーメン食べて、うん、いや、珍しくさ、
うん、
BJ がテンション上がって、
うんうん、これはすげえと。
これは、やっぱりみんなに見てもらうべきだろうと、うんうん、いうことで、
うん、
動画がちゃんと撮りたいと。
うん
うんうん、で、自ら、うん、店員さん捕まえ、この人見知り男がよ、自ら店員さん捕まえ、
うん、
YouTube に上げたいので、うん、動画撮らせてもらっていいですかって説明し、
うん、
もう一回食べ終わった後もう一回貼り直して動画を撮影したんだ、うん、この男が、
うん、すいませんけどもと、YouTube やってまして、ちょっとこのシステム感動したので、紹介したいので撮影させてくださいって言ったら、チャンネル名だけ教えてくださいって言われて、一応チャンネル名言って、さすがに1000人ちょっとですとは言えなかったけど、一応言って、ありがとう、向こうの方がありがとうございますって言ってくれて、撮影したものを、まあ、明日か、日曜日までにちょっと1分ぐらいだけどね、全部、その入り口の顛末と食い終わるとこまで、みたいな。いや、でもすごいよ。ほんと、安心感が半端ねえ。
それちょっとなんか行ってみたいな。
だろ？
行ってみたいよね。
いや、もう一覧行くんなら新宮行く。遠いけど。
そうです。
うん。
いや、行ってみたいと思うよね。
うん
でね、その、まあ、今、新宮店のみなんだと思うんだけど、うん、これ6月から導入されたらしいんだけどね、うん、他のお店も導入を検討してまいります。
ああ、そうなの、すごいね。
そこまで全部揃えるかどうかわかんないけど、うんけ、導入を今考えているらしいですよ。
そうか。
じゃあ静岡の一覧もなんかやってんのかな。
やるかもしんない。
行ってみようかな、ちょっと。
あの、なんかやり始めるんじゃないかな。いや、やっぱその、お、客として行った時の信頼感半端ねえもん。
そうだよね。
うん。うん。安心するよね、やっぱ。
うん。
だって、今やだんだん、ちょっとずつみんな雰囲気がグダグダになってて、一応形ばかりのアルコールが入り口に置いてあるから、なんかもはやみんなやってない
から。そう、ほとんどやってないじゃん。
あれも自主性に任されてるからね。うん。
そうそう、下手したら、あの、何、やろうと思ったら、あれ、もうないじゃん、みたいなことになってるとか。
いや、あるある、そうそう。
あるんですよ。
私、この間さ、どっかの店でさ、入り口に置いてある、その、ポンプ式のね、消毒液を、ぐっと押し下げても、ちゃんとその、ポンプが下に下がらなくってさ、うん、液がね、出ないのよ、なかなか。入ってんだけど、押し下がらないから、それを入り口でしょうがないから、一生懸命直して、
自分で直したん
だ。そうそうそうそう。だって消毒したかったから、私は。で、戻しましたよ。で、消毒して入りました。うん。
うん。
だから、だからね、これはね、
うん、
ぜひ、機会があれば皆さんに体験していただきたい。
うん、
こういう店もあるんだよっていうのをね。
うん。
うん、
やっぱ、なんだろうね。一覧のやっぱ矜持を感じたよね。
さすがですね。
さすがだ一覧って思った。まあ当初から一覧は最強だよねって俺ずーっと宣伝してたけど。
言ってたね、確かに。
的にね。
うん、宣伝してよかったなって思う。
ああ、今あれですよ、いろんなところでカウンター席は一覧の真似して、仕切りまで行かなくてもなんか垂れま、たなんか、乗りみたいに出したりとか、うん。
だろ？
どんどん世の中一覧化してますよ。
そう。その一歩先を行ってみせるっていう、ここがすごい一覧。
この、周りを追いつかせないっていう。
そう。
気概ですかね、やっぱり。
気概。これだよ、矜持だよ。西村聞いてっか、お前。
あ、
素晴らしいと思ったよ、本当に。
多分ね、
うん、
多くの店が、店っていうか、まあ、お店に限らず、
うん、
商売やってない私たち一般の人もそうだと思うんだけど、うんうん、この、今、こんだけ騒いでいるけれども、うん、例えば、その、何薬が、いい薬ができましたとかさ、うん、ワクチンが、みたいなことになってきたときに、うん、落ち着いて、元の状態に戻れるんだって、誰かが頑張ってくれて、元の状態にきっといつかはなるんだなって、安心してる部分が、心の奥の方にどっかあると思うのよ。
うん。
いや、でも、それ、今、新型コロナでわーわー言ってるけど、うん、これが終わっても次何かがまた出てくる可能性だってあるわけよね。
うん。
うん、だから、本当に安心してていいのかなっていうのもあって、
うん、
で、その一覧のこのシステムは、うん、そこをきっちりやってくれてるから、
うんうんうん、
改めて、なんていうの？利用する側としても、
うん、
こう、安心して食べながら同時に気を引き締めなきゃいけないんだなっていうのもちょっと感じたのよ、私は。
うん、いやー、これあれですね。まあ、日本全国の一覧に導入してほしいってのもあるけど、
うん、
一覧のニューヨーク店とか海外の店でもやってほしいですよね。
うん、そうだね。考えるんじゃないかな。
で、アメリカのテレビ局が取材に来るとか来てほしい。
うん、うん。
そのランはここまでやるんだぞっていう。うん、見せつけてほしい感じがありますよね、これ。
すごいなって思う。今ね、チャットの方にね、一覧の仕切りはブロイラーな気分になってないよって、俺もそれ派だったのよ。もともと。だから仕切りって実はよく見ると、半分に畳めるのよね。多分全国そうなってると
。あれね、畳めるとこと畳めないとこ。
とこもあんのかな？
畳めないとこもなんか確かあったような気がするんだけど。
福岡にある一覧はほとんどあれ畳めるのよ。だから、隣が知ってるやつだと俺は畳んで、顔見ながら喋れるようにはしてたんだけど、今まで。それでも、なんかブロイラーみてえだな、嫌だなっていうのはあったの。 でもやっぱこういうコロナになったら最強だから。
もう、だって僕が普段行ってるあの回転寿司屋もあの、のれみたいなし、あの、ブルー出し器になってます。
だろう、だろう。そうだって最強だよねって思うから。
だからその、ラーメンみたいな特にさ、うん、人気のね、うん、あの食べ物で、うん、まあ中毒性があるっていうか、うん、ね、病みつきになって何度もお気に入りのお店に行きたい。うん、行きたいけど、この期間は行けない、うん。もうじっとしてるしかないのか、うんうん、って思わなくていいんですよ。うん、一覧の場合は、うん。だってこの仕組みがあるんだもん、
う
ん。
堂々と行ける。
っていうことだよね。
うん。うん、
素晴らしいです。もう、これはあっぱれあげます。
うん。
もうむしろ、なんだ、あの、自宅に一回帰る前に一覧でラーメン食っていった方が安全に帰れる。うん、
帰れる可能性があるよ。本当に。
もうその方がいいよ、いいんじゃないかっていう。
うん、うん。
よりも。
それもあるよね、だってね。うん、
だってそこまでやったら完全にあの、そのまますぐ家に帰るよりも、あの、家に持ち込むリスク減ってるわけですから。
そうだよね。
一覧ラーメン食ってた方が、あの、家のリスクが下がるわけですよね。
そうそうそう。そう、
そういうことですよ。
すごいよ。まあまあね、ほんといろんな条件でこれたまたまできたんだろうと思うんだけど、うん、まあでもやっぱりここまでやってみせる、その安心感というかね、うん、この時期だからあえてやっぱりそこやってみせる一覧の凄さを改めて感じたから。
うん、まあ、それは商売、っていうのもあるんだろうけど、うんうんうん、やっぱり普段来てくれるお客様に安心して食べに来ていただきたいっていう気持ちなんだろうと思う、うん、
だろうね、
うん、
だからそれがある期間中は50円上がっても構わないよとか思うね俺は。
あ、そうですね、
うん、100円上がっても、
うん、
いいですよ、確
かに。そう、それでもあの行くわって思うよね。あっぱれです。だからこういう店が増えてくれるといいよね、とは思うね。
うん。
中間だから、それこそホストクラブとか入れたいじゃんね、こんなの。
まあ、まあね。
って思わなくはないけどね。
まあ、とりあえず新宿歌舞伎町の店には全部、都庁で義務付けるぐらいやってない
けどね。とは思うよね。でもやっぱ、本当に、だからまあ、安価でやっぱこういうシステムとかいろいろ、ね、ここまでいかなくてももう一段階減らしたなんかでも効果あるのかもしれないし、とかね。
もちろんやらないよりやった方がいいんだろうからね。
うん。うん。うん、だからそう、うん、まあ本当にね、全国区になった一覧の矜持を感じたいい、あれでした。だからまあぜひ、福岡来た際には新宮店、福岡市から若干遠いけど。
うん、車で行くしかないようなところなんだよね。うん。うん、
それは、旅行支援策ができたらみんなで福岡行きましょう、そしたら。
うん、ぜひ、レンタカー借りてでもわざわざ新宮店行く価値はあると思う。
うん。うんうんうん、
で、まあこの様子はね、クリラジチャンネルの方で、これって配信してる時には公開してると思うので。うん、まあ、ぜひ見ていただきたいなと思いますな。
うん。
はい。で、最後、タロケン行きましょうか。
はい。
うん。
ですね、エアコン買いました。
お
お、ほう。
まず、2台買ったんですけど、うん、1台は、この寝室、今、中継、収録もしてるんですけど、
うん。
まあ、前も話したと思うんですけど、引っ越ししたときは、お金がなかったんで、
うん。
オイルヒーターで、冬は、過ごしたんですけど、
うんうんうん、
まあ、それでエアコンつけてなかったんですけど、
うん、
ゴールデンウィーク中に静岡暑い日が3日間ぐらい続いた時があって、
うんうん、
あ、ちょっとこれはもう今つけとかないと工事とか混むなと思って、
うん、
しかもゴールデンウィークの最終日の5月6日とかに電気屋に行ったのかな、確か、
うんうん
うん、で、つけたんですけど、日立の、白熊くん、
うん、
X シリーズというやつですね。
なるほど。
うん、
白熊くんって高級機種じゃないの？
白熊くん自体は、日立のエアコンの中で、
うん、
全部白熊くんなのかな？安いラインの。
日立は白熊くんなんだ。
かもしんないんですけど、うん、買ったのは、一番高いモデルです。
すごいじゃん。
金持ってんね。
まあ、無理してるんですけど。
無理してるのか。
ごめん、突っ込まないところだった、今のは。
結ぶんですけど、
うん、
まあ、いわゆるそのエアコンのカタログを開いたときには一番左側のクリアス、
うんうんうん、
一番、まあ、フラッグシップのモデルですよね。
うんうんうん
うん、で、でこの部屋7畳、間取り上は6畳って書いてあるんですけど、多分ちょっと広いんで7畳ぐらいあるんですけど、
うん、
でそうすると、まあ、マンションなんで、 一番、まあ、通常だったら 2.2 キロワット。エアコンだと、一番狭い、まあ、鉄筋6畳、違う、木造6畳、
うん、
鉄筋コンクリート8畳向けぐらいのやつが 2.2 キロワットっていう性能なんですね。
うん、
で、それが一番狭いやつで、うん、で、その次が、木造7畳、鉄筋10畳ぐらいのやつが 2.5 キロワット。
うんうん
で、大体木造8畳、鉄筋、コンクリート12畳ぐらいですが 2.8 キロワット。
うん。
っていうふうに 0.3 キロワットずつぐらい上がっていく感じになってるんですけど、
うん。
うん。で、本当だったら 2.2 キロワットでいいんですけど、
うん。
つけたのは、2.8 キロワットのやつをつけました。10畳用の。
ほう。
ほ
うん。おぉ、なんか、ずーっと。なんだ。
誰？
俺だ、俺。変な音が鳴りましたが、はい。
びっくりした。
で、まあ、まず、なんでじゃあ、部屋よりも広い、
うん、
もっと、本当はもっと広い部屋につける、やつを買ったのか、つけたのかというと、うん、このエアコンのラインナップの各メーカーの一番高いモデル。
うん、
で、高いモデルで一番狭い畳数の 6畳向けとか 2.2 キロワットっていうのやつは、
うん、
ほぼ誰も買わないんですよ。
あ、そうなの。
まあ、このクラスのやつ買うと、2.2 キロワットとか一番6畳向けのやつでも、
うん、
15万から20万ぐらいするんですね。
ああ、なるほど。割高感がしちゃうわけ。
で、大体まあ、6畳の部屋だったら、安ければ 49,800 円とかつけちゃうじゃないですか。
あ、そうか。
うん、
それって、各メーカーラインナップの中でも一番安いクラス。
うんうん
うん。
のやつなんですよね。
うん。
うん、で、まあ、一番安いやつ買うと、電気代かかるんですよね。
うんうん。
うん。っていうのもあって、まあ一番省エネのやつを買いたいっていうのもあって、まあ一番高いやつ買ったっていうのもあるんですけど、
うんうん。
で、ただその、実際にこの6畳向け 2.2 キロワットの一番高いモデルはほぼ売れなくて、
うん。
まあ僕実はなんだ、結構何回か名古屋に住んでる頃から静岡に来る頃まで、エアコンの販売ヘルパーやってたんで、3社ぐらいやったんですけど、
うんうんうんうん。
まあ買う人当然いないんですよね。
うん、
6畳の部屋に10万とか15万とエアコンつけないんで。
まあ確かにね。
で、メーカーも売れると思ってないし、お店も売れると思ってないんですよ。
うんうんうん、
だからラインナップとして持ってるし、値段もついてるんだけど、
うん、
あんまり売り気ないんですね、積極的に、
うんうんうん。
で、メーカーとか電気屋からすると、一番の売りたい売れ筋は 2.8 キロワットなんですよ。
ほう。
2.8 キロワットの一番高いフラッグシップが、ボリュームゾーンっていうか一番売りたいとこなんです
ね。なるほど。
で、そうすると下手をすると、で、しかもそれを各お店ごととかメーカー間で、ね、価格競争も発生するんで、
うん、
そこが一番売りたいっていうのもあるし、競争も激化するから、
うん、
競争にもなるんですよね、
うんうんうん。
そうすると逆転現象が起こるんですよ。
うん、
2.2 キロワットの一番高いやつより 2.8 キロワットの一番高いやつの方が値段が安くなることがあるんですよ。
なるほど。
へ
ぇー。まあそれは自分であり得るなと思って行ったんで、まあ近く電気屋行って、
うん、
見たら 2.2 キロワットの一番高いやつが272,800円からさらにお安くなりますって書いてあったかな。
ほうほうほう。
で、この実際買った 2.8 キロワットのやつが、
うん、
248,000円からさらに安くなります。
ほう。
うん。
表示の時点で3万円安いんですけど。
うんうんうん。
うんうんうん、
で、結局いくらになるのって話して、いろんな話して、
うん、
最終的にまあ20万ぐらいで買ったんですけど、これ。
うんうんうん、
へ
ぇー。なんで、結構なんだ。まあ実際、まあリスナーさんでもさすがに 2.2 機能の一番上数の少ないやつで、このクラスの買う人はあんまりいないと思うんですけど。
うんうん。
うん、もし、一番上のランクの買おうとしたら、2.8 キロワットが一番割安な可能性があるんで、うん、上数にとらわれずに、同じレベルのやつでどれが一番安いかを、ちゃんと比較してから選んだ方がいいです。
ああ、なるほどね。
うん。
逆に 2.8 キロ上になってくるとかなり広い上層向けなんで、うん、まあこれは、高くなってくんで、
うん、
まあ一番安い可能性があるのは 2.8 キロワット。
うん、なのね。へぇー。
安い、本当に安い 49,800円とかの6畳向けだったら、まあ 2.2 キロワット買えばいいんですけど、
うんうん
うんうん、高性能のフラッグシップモデルの一番売り筋、売りたいやつ、メーカーが売りたいやつは、 2.89 だったら多分どこのメーカーでも一番安いと思います。
なるほどね。
へー、
うん、
で、まあ、買ったこの白熊くんが、その、まあ、2.8kW のやつの、まあ、一番トップクラスです。で、まあ、売れ筋なんで、キャッチコピーっていうか、なんだ、まあ、機能としては、まあ、凍結洗浄とかそういうのがあって、
うん、
最近のエアコンのトレンドは、自動洗浄。
うんうんうん。
自動的に、エアコンの中身を、掃除しますっていうのを買った。うん、まあ、これは一番最初にやったのは富士通でね、なるかのかな。
うん。
けど、日立は、なんだ、湿度で、こう、まあ、水分が、こう、エアコンの中に集まります。
うんうんうん、うん。
そうすると、一遍に冷やして、一回凍らせて、
うん、
で、凍ると一緒に汚れも凍るじゃないですか。
うんうん。
そこから今度、ギューって温めて、
うん。
にして落とすことで汚れを落としますよ。
すげえな。
へぇ
ー。で、ノモレルは、それを室外機だけでやってた。うん、違うな、室内機だけでやったのかな、去年は。
うん。
今年の最新しいモデルは室外機でもそれをやりますと。
すげえな。
室内室外両方とも凍結洗浄っていう。
うんうんうん。
なんか売りにはなってるんですけど。うん。うん、で、あとまあ、日立っていうと、まあなんだ。僕らの世代の人たちは CM とかで聞いたことがあるかな。カラット除湿の白熊くんっていうやつ。
うんうんうん、うん。
再熱除湿ってやつですね。
うん。
要は、なんだろう。安いエアコンで除湿をやると、単に冷房弱運転をするだけなんで、
うんうん、
冷えていくんですけれど、
うん、
冷えると除湿ってしにくくなるんですね。
あ、そうなの？へぇー。
要は除湿ってどうやってやるか、エアコンってどうやってやってるかっていうと、
うん、
空気を吸い込むじゃないですか。
うん、
で、中で冷却器があって、
うん、
冷やすわけですよね。
うん、
で、冷やすと、空気中の水分も、その機械の中にこう、結露していくわけですよ。
うんうんうん、
で、まあ、そのまま吹き出せば、冷えたまま吹き出せば、それは冷房なんですけど、
うん
うん、
結局なんだ、吸い込んだ時の温度と、その、機械のこの、例えば、まあ、例えば25度にしようとしてるとするじゃない、
うんうん
うん、
冷やしてる機械が25度になってるんですけど、
うん、
吸い込んだ時の温度の気温が高ければ高いほど結露させやすいわけですよ。
うんうんうん、
てか例えば吸い込んだ温度が27度で機械が25度だったら2度しか差がないんであんまり結露しないわけですよ。
うんうん、
3度だで25度だったら8度差があるから結露しやすい。要は空気ってあったかければあったかいほどたくさん水を含みやすいわけです。
うんうんうんうん、
温度が下がると水を含みにくくなるわけですよね。
うん
うん
うん、
なんで、温度が高い状態の方が水分をたくさん含んでいて、で、そいつを冷やしてやることで、その空気がこう含んでられる水分量が減るから結露してエアコンの中に水が残るんですけど。
なるほど。
うん。で、ただそれで冷房してって室温が下がっていくと吸い込む、エアコンがまた吸い込む空気の温度も下がるから、
うん、
だんだんこう温度差がなくなっていくわけですね、エアコンの中の。
うんうんうん、
そうすると結露させにくくなるから、だんだん湿度は取りにくくなるわけですよ。
うんうんうん、
なので、日立が考えたのは、で、エアコンってのはそので、空気で吸い込んだ時に部屋の熱をパイプを通して室外機に持って行って外で逃がして、熱を捨ててるんですけど、
うん、
日立が考えたのは、除湿を効率的にやろうとしたら室温は落とさない方がいいと。
なるほど。
なんで、
うん、
じゃあ、外に捨ててる熱をもう一回戻してればいいじゃないかと。
うん、
なので、一回エアコンの中で吸い込んだ空気の温度を落とすんだけど、
うん、
そして結露させて水分だけ取った後、もう一回冷却器で空気から取った熱をもう一回空気に戻すんですね。
へぇー。
それを機械の中で自由自在にこの何パーセント取るとか何度にするとかっていう冷却とこの加熱を自由自在にできるような機構を持ってるおかげで、この再熱除湿っていうのができるんですけど。
へぇ
ー。
なんで、やろうと思えば、一度も室内の温度を落とさずに、多分本気出したら真夏のジメジメのところでも、湿度 40% ぐらいも落ちます。
すげえな。
はあ。
なんで日立のエアコンで本気で除湿させて夜中につけっぱなしに寝てて朝起きた、うん、喉カラッカラで痛くなってます。
ああ、そうなんだ。すげえな。
まあこれ十何年前にも2回前に引っ越しなんだ昔にもうエアひとしのエアコン買ったんですけど、
うんうん、
その時も使ってたんで、
うん、
こんな感じだったんですよね。
うん、
で、 ひた、この再熱図書って日立が一番最初に開発したんですけど、
うん、
94年ぐらいに、1994年ぐらいに初めて出したのかな、
うん、
で、その時点で日立がこの再熱図書をするための仕組みの、
うん、
を20個か30個全部特許を取っちゃったらしいんですよね。
はぁ、うん、
で、ちょうど僕が静岡でエアコンの販売員をやってた7、そこから7年後、2001年、2002年とかぐらいかな。
うん、
その頃に他のメーカーも、再熱除湿機能をつけてきたんですけど、
うん、
なんせ日立が特許を取ってるから、その特許を使わないように、
うん、
作るしかないわけですよ。
うんうんうんうん、
そうすると、当然効率よくできない無理くり感がめっちゃ出るわけですよね。
うんうんうんうん、
なんで、まあさすがに今やってないと思うけど、例えば三菱電機の霧ヶ峰なんかは、エアコンの中で空気から熱を取って、エア室外機で熱を捨ててるのにもかかわらず、
うん、
再熱除湿するためにこう、吹き出してくる、
うん、
空気を温めるために、
うん、
電熱線を入れてヒーターでも温め直すっていうこと。要は、エアコンでわざわざ冷やしているのに、うん、なんか、電気ストーブと同じ仕組みが入ってるわけですよね。
うんうんうん。
で、空気から集めた熱は外の室外に捨ててると。
うん。
でもこれすぐバカげたことやってるわけですよね。
うんうんうん。
うん、でもまあ、日立の特許に触れないようにやろうとしたら、まあ、そうするしかなかったらしいんですけど。
なるほどね。
あ、そう。うん、
で、東芝も再熱樹脂つけてきて、保管も、で、ダイキンもやってきて、
うん。
で、一時、もう全メーカーついてますよっていう風になってで、
うん、
僕の記憶では、その頃になんとなく、なんだ、再熱除湿アンチ的な、
うん、
なんだろう、広告じゃないけど、
うんうんうん、
PR が世の中で広まった感じがあって、
うん、
再熱除湿は、確かに除湿は効率よく取れるんだけど、電気代がかかりますよと。
うんうんうん。
三菱の保存保守機が一応悪いだろうと思ったんですよ、その時は。
うんうんうん。
まあでも電気代かかるのは確かで、単純に冷房するよりも一回、取った熱を戻すってことやってるから、
うん、
日立の方式でやっても、単純に冷房するよりは、多少は電気代かかる、
うん。まあそうだろうね、うん。
それは本当ですって日立は認めてはいるんですけど。
うんうんうんうん、
まあ、そんな感じで、もう今やもうなんだ、もうみんな一回横並びになっちゃって、そんなに売り文句にもならなかったんで、
うんうん、
今逆に他のメーカーはあんまり再熱除湿はほぼつけてないのかな、
うん、
あるいはなんかもうちょっと違った仕組みの除湿方式とかハイブリッド除湿とか歌ってて、
うんうん、
再熱除湿にはなってないんですけど、まあ日立だけはまあ独自の技術をそのまま使って再熱除湿を使ってるんで、
うん、
何がいいかっていうと除湿をすると体感温度が下がるんですよね。
そうだよね、
うんうん、
なので、よく女性でとか、あとおばあちゃんとかが言う、うん、エアコンって寒くなるから嫌だっていう。
うんうん、
再熱除湿で湿度だけ取ってやると、
うん、
室温が下がらないけど、冷えたと感じるので、
うんうん、
体が冷えないけど涼しくなったって感じられるわけです。
うんうん、
で、まあ、日立のエアコンでも真ん中より上ぐらいのやつになってくると、その再熱除湿はついてくるんですけど、
うん
まあ、一番上のやつになってくると、冷房、暖房とかじゃなくて、涼解ボタンっていう、涼って涼しいに、京都の京って書く、涼、
うん、
に心よい快適の快って、ね、涼、うん、解ボタンっていうのがあって、
うん、
ボタンを押すと自動的に、冷房と除湿を適切な数値に設定してくれて、もう勝手にやってくれますよっていう、
うん、
ボタンがあるんで、もう僕は日立のエアコンで夏使うときはもう涼解ボタンしか使わないんですけど、
うん、
うん、それで湿度と温度で適正に、体感温度下げてくれると。
なるほど。
へ
え。ことをやってくれます。
うん。
うん。っていうのが、まあ、夏のメリットと、あともう一個、日立、実は暖房能力もすごくて。
うん。
今は違うみたいなんですけど、それこそ僕が販売やってた、18年前ぐらいとか、それぐらいかな。
うん。
日立のエアコンだけは、寒冷地でも暖房できますよっていう。
ああ、そうなの？へえ。
当時のカタログではマイナス20度でも暖房できますっていうふうに載ってましたね。
すごいね。
で今見ると日立も極寒地用モデルとして別モデルにしてるみたいで、
うんうん、
ついたら他のメーカーも極寒地向けモデルっていうのを別にラインナップで持ってるんで、まあ、今はこのメーカーでも、うん、まあそういうところでも使えるみたいなんですけど、
うん、
まあでもどうだろう、10年くらい前かな、
うん、
あそこは岩手県にあるのか、
うん、
岩手県の龍泉洞っていう山の中の鍾乳洞があるところの近くの温泉旅館に泊まったんですけど、
うんうん、
旅館でしかも12畳ぐらいあったかな、
うん、
木造なんでエアコンとしては非常に条件悪いところなんですね、
うん
そうだね、ここでエアコンがつけてるんですけど何がついてるんだろうと思って見たらやっぱり日立がついてましたね。
ああそうなんだ、
やっぱ日立なんだと思ったんですけど、うん、なんでまあこのクラスのエアコンのやつを買ってやると、冬でも、暖房を使っても、非常に快適に暖かくなるし、
ま
あ
うん、
省エネっていうか、お金もかかんない。
うん、うん。
何もかかんないですね。
うん。
へー。
すげえな。やっぱ高いだけあんのね。
うん。それはありますね。
いや、でも、エアコンがそんなに、ややこしいことを一生懸命やってるって知らなかった。
うん。
うん。まあ中の仕組みとかはね、結構複雑っていうかね。
うん。
これやってるんですけど。うん。で、まあもう一個、まあそれはゴールデンウィークに買って、で、その後、仕事部屋の方もエアコンがつけてなくて。
うん。
で、まあ、仕事部屋の方は本当に6畳だし、そんなに部屋にいる時間長くないから、
うん
まあ、ここはまあちょっと安いんだでいいかなって最初思ってたんですね。
うん、
思ってでたまたまなんだ、iMac 27インチの修理が来て、
うん、
で修理してたんですよ。しかも10年ぐらい前の古いやつなんですけど、
うんうん、
ものすごい熱発生するんですよね。
そうだよね。
暑くて、
うん。
で、その時ふと思ったんですけど、
うん、
ここに安いエアコンつけると、電気代がバカにならないし、下手したら負けると思って。
うんうんうん、
ダメだと思って。で、その時にもう持続化給付金もらってたんで、
うん、
きついけどもう一個20万いこうってなって、
うん。
で、ただ、今まで、自分が使ったことのあるエアコンのメーカーが、この日立と、
うん
ダイキンと、あと、名古屋の実家にいる時に自分の部屋についてたのは三洋で、
うん、
で、あと、実家の、親の入り部屋につけたのは、三菱重工のビーバー で、
うん、
で、今の部屋に引っ越す前に使ってたか、ついてたのは、ウィークリーマンションには差し替えついてたんですけど、パナソニックがついてたんですね。
うん、
そうすると、使ったことないのは、東芝、富士通ゼネラル、三菱切り紙で。
うん、
これをのどれか行こうかな、
うん、
思ったんですけど、
うん
まあ、東芝、
うん
調べたら、東芝の、エアコンを含めた家電部門は、
うん、
中国のメーカーに売却されてました。
ああ、そうなのへぇ
調べたら、
2016年に売却されてるんで、
うん、
今、東芝としては売ってますけど、中国のメーカーになってます。
うん、
へ
ぇ中華メーカーなんで、やめ。
うんうん、
で、次、富士通ゼネラル、
うん。
まあ、謎の富士通ゼネラルです。前回も言ったように、安い以外買う理由がないんだけど、なぜか、何十年経っても、昔から僕の子供の頃からずっとまだ売り続けてるっていう。
うんうんうん、
なぜまだ売ってるのかっていうのが謎で、行こうかなと思ったんですけど、
うん、
カタログ見たら、なんだ、省エネ度が弱い。
うんうん、
エアコンで、出力を落とした時に最初どこまで出力を落とせるかによって省エネ度が変わるんですけど、
うん、
ここが、日立だと115ワットとか、
うん
三菱電機だって105ワットとかなんですよ。
うんうん、
電球1個分なんですよ。
うん、
で、エアコンで、部屋の温度維持できるんですけど、
うん
うん、それが、富士通ゼネラルの場合、一番高い、一番いいやつ買っても130までしか落ちないんですね。
ほうほうほう
ほう。3割、2割、3割、お金、電気代かかるわけですよ。
うんうん、
なんで、富士通ゼネラルもやめと。
うん、
で結構、結果的なことは三菱の切り紙の一番高いのを買いました。
ほう。
で、ここでも、6畳だから 2.2 キロワットでいいんだけど、
うん、
2.8 キロが一番安くて。
うんうんうん、
で、まあ特になんだ、最悪、例えば Mac Pro 2台と iMac 27インチ1台とか修理に来た場合のことを考えると、
うんうん、
もうパワー、冷房パワーも大きい方がいいんで、
うんうんうん
まあ、それ考えたら、20万するけど、もう一個、2.8 キロの一番いいの買っとけと思って。
うん。
三菱の、その、一番に高いやつの 2.8 キロワット、Z シリーズでは買いまして。
なるほど。
へ
ぇー。ちなみに三菱電機のエアコンは静岡の工場があって、静岡で作ってます。
そうなんだ。
はい。三菱のホームページにも書いてあるんですけど。
うん。
で、まあ、使ってる感じに、まあ、そんなにまだ、 三菱の方がエアコンつけてからそんなに暑い日がないし、まあ仕事ないとそこに行かないんで、まあそんなに回数使ってないんですけど、まあ、つけて感じはいい感じで、
うん、
悪くないと思います。
うん、
で、まあさっきもちょっと話したその何、エアコンのその省エネ度の話なんですけど、
うんう
ん、ね、リンクが貼ってあるんですけど、これは画面には出せるのかな、この、X シリーズスペック表と最安モデルスペック表っていうのがリンクには書いてあるんですけれど、
これか、
うんうんうん、
この X シリーズのところのまあ、型式のところに RASX22K とか 25K とか書いてある、
うんうんうん、
この22とか25とかって何乗に対応してるやつなんですけど、
うんうん、
まあ、どれでもいいんですけど、まあ、一番左の X22K のところ下にずっと見ていくと、
うん、
まあ、暖房があってで、その下に冷房があって、
うん、
で冷房の、冷房の電気特性の消費電力って書いてるところなんですね、
うんうんうん、400
って書いてあって、下に括弧して115から880って書いてあるんですよ、うんうん、
本当だ、
うん、この115、
うん、
ここが小さければ小さいほど電気代が安くなるんですね。
ああ、そうなんだ、はあ、
要するにエアコンってどういう風にやると一番電気代がかからないかっていうと、
うん、
まず最大限の力で一気に部屋の温度を落とすわけです、
うんうんうん
うん、で適正温度になったら今度出力をぐっと絞って最小にして、うん、その温度にするわけですね、
うんうんうんうん、
なんで必要の時に大きな出力を出せて、
うん、
で必要に応じて出力を絞れれば絞れるほどいいわけです
ね。なるほど、そういうことか、
うん、
で、まあ、この日立のこれだとそのエアコンの冷房の一番絞った時は115なんですけど、
うん、
これを例えば59,800円とか安いやつ買うと、
うん、
ここは200とかになるんですね。
ああ、そんな違うんだ。
うん、180とか195とか200とか。
うんうん。
それがもう一個の D シリーズって同じ視圧のやつになってから一番安いやつの、
うん、
使用表の中の、RS で22K ってやつの中で、下にずっと見ていくと冷房の電気特性の消費電力。
うん、
580、もうこの数字の時点で大きいんですけど、
うん、
400だったね、ここが、
うん、
そこの括弧の中最小値が190になってるわけです。
あ、本当だ、
うん、っていうことは2倍近くかかるわけです、
うん、
エアコンつけてる間、
うん
うん、これが高いモデルになると、ここ高いモデルと安いモデルの違いはここです。
なるほどね、
うん、そうやって考えるんだ、
うん、
でなおかつ冷房の出力を落とせるっていうことは、
うん、
まあこれもさっき言ったその女性とかおばあちゃんとかお年寄りも関係あるんですけど、要はその、つけてたら寒いにもここが関わってくるわけですよ。
うんうんうん。
ここの数字が大きいと出力絞れないから、必要ないのに冷房をガンガンしちゃうわけです
よ。うん、ああ、そういうことか。なるほどね。
ほ
ー、う
ん。
なので、まあ、でもまあ、なかなか20万の高いエアコンとか多分なかなか一般的に買わないと思うんで、
うんうんうん、
いかないんですけど、
うん、
いいやつ買うと寒くないし、早く冷えて早く温まって、
うん、
快適で電気代が安いんです。
うん、
ただし、買うときに高い。
なるほどね。
そこをどう考えるかだよね。
例えば安いエアコンのは、買うときは安いけど、あと電気代がかかるし、寒かったりするし、
うん、
なかったら温まらない、涼しくならない。
うんうんうん、
っていう風になっています。
なるほど。
うん、なので、まあ、出費投資は高くかかっても、僕はまあ、エアコン買うときは一番高いのしか買わない。一番安いしか買わないと。
なるほどね。
はあ、そういうことですか。
そういうことなんです。なんで、予算に合わせて89,800円とか中途半端なやつ買ったりとかすることあると思うんですけど。
うん、
まあ、もし、次買うときがあったら、カタログのこの後ろの使用一覧見て、
うんうんうん、
まあ冷房もそうだし、暖房のときもそうなんだけど、この電気特性のところの括弧の中の何ワットから何ワットって数字を見て、
うん、
これと、あと本体の価格で、一番トップクラスのやつではなくてもいいから、ここの、括弧の中の最小値がなるべくちっちゃいやつ、ちっちゃいやつ、
うんうん
うん、
を買ってやると、比較的、省エネで、で、しかも快適になります。
うん。
うん、
で、逆に言うと、なんだ、 この辺の一番最小値が190とか200近くになってるけど、あの、なんとか機能がついてますとか、なんかお掃除機能がついてますとかで、あの、性能的には一番安いのとそんなに大して変わらないけど、付加機能で高くなってるってやつがあるから。
ああ、なるほどね。
うん。それは、どうかなって思うわけです。
そうか。それだったらもう安い方を買った方がいいしょ、とかになるってことね。
そうそう、そういうことですね。
うん。
うん。っていうところがあるんで、ここで見てください。
なるほどね。
はあ。
まあ、
うん。
まあ、こういう説明は多分一般的な電気の店員さんはしてくんないっす。
うんうん。
いや、まあ、そうだよね。
うん。あの、なぜなら彼らは、あの、数を稼ぎたいんで、早く、あの、接客を済ましたいんで、うん、だいたい、あの、予算いくらですか、目当てのメーカーありますか、で、お客さんの要望に合わせて、そう、あの、早く決めさせて、早く終わらしたいんで。
ああ、まあ、そういうことか。
確かに、そういう聞かれ方するわ。
うんうん。
で、特にエアコンって、違いを目で見せられないじゃないですか。
そうだよね。
うん。
そう。だから、それを、お客さんの予算の 1.5 倍のやつを買わせようとすると、説得するのにものすごい時間かかるわけですよ。
うんうんうん、うん。
あの、でも売り上げとしては 1.5 倍ぐらいしかならないから、
うん、
店員から見たら効率悪いんですね。
そうか。
したらもう、あの、むしろ安いやつ進めて早く決めさせて、
うん、
お客さん数こなした方がいいんで、
うん、なるほど。
まあ特にシーズンものだったりするとそうなるよ ね、
うん、
どんどん回転上げてね、
うん、
そうですね。あの、だから説明してくれるときは、あの、よっぽど暇で店員が退屈なのか、
うん、
店員が、あの、エアコンマニアで、あの、エアコンの話したいかどっちかです。
うんうん、
よくエアコンマニアの人に当たると、あの、こういう話を1時間ぐらいかけてしてくれます。
なるほどね。いや、やっぱ高いのには意味があんのね、そこに。
ありますね。
そうだね、うん。知らないことは多いよね。
まあ、だから高いの使ったことないから分かんないよね。
まあまあ、そうなんだよね。
うん。どのくらい違うのかとかも分かりづらいからね。
うんうんうん。
だからなんだろうな。まさに本当にその、使ったことがないからわかんないの世界で、
うん、
あの、あれですね、パソコンとかと一緒ですよね。
うん、
あの、今はパソコンも一般的で、まあ普通の人でも Core i7 とか Core i5 とか使うから、
うん、
まあ会社にあったりするからわかるじゃないですか、
うん。
あの、初めてみんなが一家に一台パソコン買い始めた頃、
うん、
もう、電気屋のテントでパソコン売ってたんですけど、
うん、
うん。セレノを売るのか、高圧器を売るのかっていうのって、あの、もう、何使ってみないと違い分かんないじゃないですか。
分かんないよね。うん。
そもそもこっちもめんどくさいから、お客さんに予算に合わせて、あ、これでいいんじゃないですかって言って、あの、セレノとか適当に売ってて早く折らすみたいな、
うんうんうんうん、
ことになるんですけど、あの、で、特に、まあ、例えば引っ越しとか、まあ結婚とかでもそうなんですけど、
うん、
白物、一通り全部揃えますと、
うん、
エアコン、冷蔵庫、洗濯機全部買いますと、
うん、
いうふうになったとき、資金をどうやって分散するかっていうふうに考えたとき、
うん、
一番ね、安いのを買ってもそんなに一番差が出ないのは冷蔵庫です。
ああ、そうなの、へえ。
まあ電気代とか確かに省エネ、高いの買えば省エネになってるから電気代とか変わるけど。
うん、
変わってもすでに2割とかそれぐらいしか年間で変わんないですね。冷蔵庫ってあの、何製造年が10年ぐらい変わってやっと半分とかなるかなんで、
うんうんうん、
そんなに変わんないんで、
うん。
洗濯機もまあ、あの、ドラム式のあの、何あの、洗濯乾燥機の30万ぐらいのやつだったらまた全然値段変わってくるけど、
うんうんうん、
そうしてまあ一般的なものを買うんだったらそんなに変わんないんですね。まあ値段。
うん。
上値とか、まあ便利度はまあちょっと変わるかもしれないですけど。
うん。
うん。だけどまあそんなに大差はない。
うん。
エアコンは値段でかなり変わります。
だから。まあそうだよね。
なんで、うん。白物、エアコン、冷蔵庫、洗濯機の白物一遍に揃える場合は、エアコンに資金を一番投入してください。
うん。
なるほどな、
うん。っていう買い方が一番いいと思います。
なるほどね。
うん、まあで一回その各メーカーのフラッグシップ買ってみると、うん、それ違って、
うん、
があればまあ今の給付金とかなんかあとは10万円もらった人とかでもいいんですけど、
うんうん、
あと僕けどあのまあ一回試しに使ってみてください。特に今だと各メーカー価格競争もやってるんで割安になってると思うんで、
うんうんうん、
多分僕が買ったやつもあのこういう一番安い時じゃなかったら下手したら25万ぐらいになるのはずなんですよ。
うんうん、
でも20万とか21万ぐらいで買えてるんで、
うん、
今が多分安いと思います。
なるほどね。
なんかいろいろ考えさせられるな。ね。タロケンの今の話を聞いて、私は自分の人生をなんかちょっと振り返ったよ。
そうか。
なんか自分のしてきた買い物を。
そうだね。安いエアコンしか買わない人生だったなって思う。
そうそうそう。
その目先の金にくらんで。
それしか知らない人生を今まで送ってきたことをどうなんだってちょっとね、うん、今考えさせられたな。
そうだね。
いや、あれですよ。でも僕もなんだ、日常的にはひたすら安いものを目指してるんで、
うん、
なんだ、毎日食生活で一番安くてお腹膨れるのはなんだろうなと思って、週に丸亀製麺の大盛り食べてたら糖尿病になりかけるみたいなことになってるんで、そこは物によって、
うん、
ケチるところとお金かけるところは人によって違うと思うんで、うん、
まあまあそのね、だからお金のかけ具合ですよ、
ね、うん、そうだね。
それをまあエアコンなんかはさ、だって、うん、家にいたらね、ずっとお世話になるものじゃん、
うんうんうん、
でそういうところに快適さを求めると、うん、まあ当然お金もかかって、
うん
うん、
っていう、うん、そこまでまあ考えてないわな、うん、今までの買い物はいかんな、ね、いい大人が、
うん、と思う
わ。まあまあ、もし次エアコン買う機会があったら、まあちょっとその辺も頭に入れて買ってもらえればと。
そうだね、うん、今度エアコン購入する時の参考になります、ありがとうございましたとかちょっと入ってからね。
ああ、よかったですね、
うん、はい、まあまあぜひ本当ランニング考えて、うん、まあまあエアコンって言うても長く持つしね。
まあ、10年ぐらい使いますね。
うん、使うもんねって考えた時にどうなるかだよね。
うん。で、あと、夏になったらほぼもうずっとつけ
っぱなし。まあ、つけっぱなししても安心というところあるしね。
あと、電気代の問題、やっぱり、あとのランニングコスト。
うん、っていうとこだよね。
一番悪いパターンは10畳なのに、6畳向けの 2.2kW つけちゃうやつ。
うんうんうん。
車で言うと、アクセルずっと全開のまんまっていう状態になるんで、
うん、
一番燃費悪くなるわけですよ
ね。そういうことだね。
そうだよね。
うん。
壊れやすくなるっていう。
うん、
だから逆に、狭い部屋に出力大きいのっていうのはいいんですけど、
うんうんうん、
値段が安いからといって、適切な部屋の広さに合ったエアコンよりも出力の弱いやつ買っちゃうと、うん、壊れやすいし、効かないし、電気代もかかるってことになっちゃいます。
なるほどね。うん、いや、まあ、ぜひね、ほんと参考にしていただいて、今年は酷暑だって話だからね。
まあ、そうなんだ。
うん。すげえ暑いらしいから。
へ、
う、ぇ、ん、やっぱ重要になってくるんじゃないこの辺が。
そうですね。
うん。
あと、ちょっと長くなるんですけれど、エアコンの話をしたついでなんで、うん、最近テレビとかでよく言ってる、エアコンは換気ができませんからっていう。
うんうんうん。
うん。で、ほとんどのテレビで、ほとんどのエアコンが換気できませんって言い方をしてる
ん
です
ね。うんうん、
ほとんどのってのは何なのかっていうと、唯一、一個だけ換気できるエアコンがあって、
うん、
それがダイキンの一番高いやつ。
あ、そうなんだ。
あれ、一番高いやつだけなの？
ウルルとサララっていうやつで。
あ、あるね、
うんうんうん。
ウルル、サララっていうのは除湿のことなんですよね。
うん
うん、ウルルって加湿のことなんですよね。
うん、
で、ウルルとサララってのは加湿できるエアコンなんですよね。冬に加湿しますと。
うん、ああ、そうなの？
うん。で、これも、前の前の部屋で、実際買ってつけたことあるんですけど、
うん。
うん。どういうふうにやってるかっていうと、室外機に、空気中の水分を吸着できるゼオライトって物質をつけてるパーツがあって。
はあ。
室外機での外の空気から水分をこう吸着して持ってくるんですね。
うんうんうんうん。
そこから集めた水分を専用のパイプを通して室内機の方に持っていって、
うん、
部屋の中でこう暖房してる空気の中にその水分を混ぜて送り込むよと。
うん。
いう形になってるんですね。
うんうん。
で、この換気ができるっていうのは、この加湿する管、管。
うん。
ここを通してこの換気機能もつけたんですね。
うんうんうん。
さらにその後、
うん。
うん。で、エアコンが換気しようと思ったら、その、管がもう一本いるわけですよ、要は。うん、通常のエアコンのプラスして。
うんうんうん。
このメーカーのエアコンは、このもう一本の管がないから、換気しようがないわけですね。
うんうん。
ないんで。 代金は過失の目的でつけた管で、ここで換金もできるっていうのをつけて、まあ、何年前からやってるのか、2、3年前からやってるのかな。
うん、
さらに換気もできますよって売りにしてて、
うん、
まあ、そいつが唯一、換気できるエアコンなんですけど、
うん、
で、問題点は、うん、パイプをもう一本通さなきゃいけないから、
うん、
エアコンの通す穴、壁に開いたら穴あるじゃないですか。
うんうんうん、
あれの直径が 6.5 センチないといけないと。
ああ、でかいの？
うん。パイプ、その加湿とか吸気に使うパイプが 3. 何センチぐらいあるらしいんですよ。
うん。
それもう一本通さなきゃいけなくて、
うん。
で、例えば、木造の家とか自分の家とかで、穴開けれるとか、穴拡大していいんだったら全然問題ないんですけど、
うん。
マンションとかで、賃貸マンションとか、まあ、分譲でもそうなんですけど、もともと穴開いてるけど、
うん。
たまに 6.5 センチなくて6センチしかないとか。なんか 5.5 センチしかないとか直径が。
うん。
うん。その場合、この、ウルルとサラは、つけられません。
あ、そうなの？へぇー。
そこまで考えないよね、うん、買うとき、うん。
で、僕実際このウルルとサラが発売されたときに、ダイキンの、エアコンの販売ヘルパーで売る側に行ってたんですけど、
うん、
お客さん前、だいたい一回お客さん、店に見に来て、
うん、
まあ、で、一回まあ、その場で決める人もいいけど、まあ一回帰って、よく考えて、カタログ持ってみて、もう一回買いに来るとかって 言って、
うん、
その時にお客さんすいません、管のところの直径を測ってきてくださいと。
うんうんうん。
6.5 センチ以上あればつけられますけど、6.5 センチなかったらつけられないんで、
うん、
諦めてくださいと、この機種
は。はぁ、
あ。っていう話を毎回してました。
あ、そうなのね。へ
ぇ、で、ダイキンのカタログとか見ると、見てもちゃんと後ろの方に 6.5 センチを推奨しますって書いてあって。
うん。
うん。で、まあ、6.5 センチ以上のことが多いとは思うんですけど、たまに本当にマンションとかで狭いところあったりするんです。
うん。
うん、で、だとすると、まあ、コンクリートだし、まあ、そもそもだと開けるわけにいかないので、
うんうんうん、
もう無理ですって話になって、まあ、たまに、つけようと思ったけど、つけられませんでしたっていう、
うん、
なくはないです。
なるほどね。
あと、この機種の設置に慣れてない工事屋さんだと、6.5 センチあってもつけられないっていう人がたまにいるんで、
うんうん、
いるらしいんですけど、ネットに見たんですけどね。
うん
うん、
まあ、そういう時は、何？夏のこの繁忙期だと、普段エアコン取る時あんまりやってない人も借り出されてやってたりするんで、
うんうんうんうん、
そういう時は、ちゃんとした、普段からエアコン取る時やってる人だったら、ちゃんと65センチ、6.5 センチあればつけれるはずなんで、
うん、
他の人に頼むのに何かしてください。
なるほどね。
ま
あだからあれだね、コロナだからその換気できるものっていう選択もやるかもしれないね、あえて。
うん、テレビで言ってたからね。
うん。
うん。まあただあれなんですね、エアコンがやろうとしてることと換気って全く逆
だ。うん、逆だもんね。
うん。
エアコンで冷やすっていうのは、室内の温度を一回冷やしてやってるわけじゃないです。
うん。うんうん、
でも、換気するってことは、外から空気を取り込むんで、
うん、
熱い結局そのまま入ってくるわけですから
ね。うんうんうん。
まあもちろん、ダイキンのこれを使ってやってやれば、まあ、そこで冷やしてから投入するとは思うんですけど、
うん、
窓を開けて換気するんだったら、当然まあ、今までせっかく電気代とエアコンが頑張って、冷やした空気を外に捨ててることになるんで、
うんうんうんうん、
まあ、全く相反することをやることになるので、まあ、難しいところであるんですけどね。
そうだね。
うん。
まあ、だから本当、自分のあれに合った選択ができるかどうかだね。まあ、ここまで詳しくは分からないわな。
そうね。
うん。
そうですね。
で、まあ、エアコンだし、いいかってなっちゃうもんね。
うん。
うん。
それはありますね。安いのでいいや
ん
なっちゃう
から。うんうん
うん。
うん。なるほどね。まあ、ぜひ本当ね、この酷暑対策で。
うん。
ね、検討していただければと。
そうですね。
いうふうに思いますな。
はい、
はい、ということで、じゃあ今週はこの辺かなね、まあまた来週東京がひとまず落ち着いてくれるの、まあ落ち着く気配が全くないけどね、どうにかなってるといいなっていうのは思うね。はい、うん、ということでお届けをしました。お届けしたのはビジェと
コロンと
タロケンでした。
はい、じゃあまた来週です。